聖書朗読、詩編の23編、1節から6節、第3版ですと926ページ、新改訳ですと954ページ、しまいにお願いいたします。その後、主の家に住む幸いと題しまして、藤山牧師よりメッセージをお願いいたします。
詩編23編を朗読します。詩編23編、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、この朝も私たちを御前に呼び集めてくださり、この礼拝の中で私たちが捧げた賛美の生贄、感謝の生贄を受け取ってくださったことを信じて感謝いたします。季節は巡って今秋を迎えていますが、私たちの魂人生にも収穫の時が来ています。日々あなたを見上げ、そしてなすべき務めを果たしながら、神様の栄光を表す実を結ぶものとなるように続けて、私たちの内側に聖霊なる神様が取り扱いと、そして成長の御業を進めてくださるようにお願いいたします。この御言葉を通して今朝語られる御言葉を受け入れ、あなたの御心を悟るものとなりますように、語るもの聞くものを聖霊なる神様が一つとしてくださるように、そしてこの教会が一人一人によって立て上げられていくように祝福してください。今日共に集えない兄弟姉妹がいることを覚えますが、その場にあなたがご臨在くださり、慰めと、そしてその中でもあなたを見上げ、あなたの皆を呼び求める信仰を与えてくださるようにお願いいたします。そして再び立ち上がる時を備え、あなたの恵みを証しすることができますように祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。教会には神様の家族がこうして住んでいます。その家族とは、信仰の成長段階に合わせて今御言葉を出していただくと、子供たち、若者たち、父たちと呼ばれる方々が出てきます。赤線で示していますが、子供たち、若者たち、父たちと、父たち、若い者たちよという、さらに小さい者たち、そして父たち、若い者たちというふうにヨハネは、細かく、神の家族をそのように分けていますが、単純に分ければ、子供たち、若者たち、父たちというふうになるわけですね。そしてこの詩編の23編は、私たち信仰者の成長段階、3つの段階を教えているわけです。これはクリスチャンの愛称聖句、暗記している方もいらっしゃると思いますが、お見舞いに行くとよくこの箇所を、朗読いたします。また葬儀でもよく、用いられる有名な箇所であります。ここから教えられることは、第一段階は救われたばかりの信仰者ということですね。主は私の羊飼いと、ここに記されていますが、 この羊飼いは良い牧者です。いろんな羊飼いがいますけれども、まあ、適用するとですね、日本の総理大臣も羊飼いですね。国民を導く羊飼いで、当時イスラエルには王様がいましたが、王様も羊飼いとして、言われているんですね。しかし誠の羊飼いは誰なのか、良い牧者は誰なのか、それがここに記されています。イエス様はヨハネの福音書の実章の中でこのようにご自分のことをおっしゃっています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。イエス様が私たちを知っていてくださり、私たちもイエス様を知っている、そのような関係が牧者と羊の関係なんですね。で、羊飼いは当然羊のお世話をします。牧草を与え、そして休息を与えます。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。なんとまあのどかな光景かと想像できますけれども、私も牛を飼っていたので、牧場で働いていたので、まあ、この光景は鮮やかに浮かんできますね。本当に、牧草がこの生えているその場所というのは、まあ、緑色ですから目にも優しいし、そして、今日のような天候ですとで、本当にこれは、まあ、安心できる場所だなというイメージですね。そのような場所に羊飼いは私たちを導いてくださり、そして青草は、牧草は食べ物ですから、そのように、見ることができますし、憩いの右は水のほとりとも訳されますが、羊は急流の水は飲めないんですね。恐れやすいので、それで、まあ、せさらぎのような小さな流れのところに羊飼いは導くわけです。でこれは私たちのために用意されている聖書の御言葉と、そして聖霊の水と適用することができます。私たちにこの、牧場と憩いの御際の水がもうすでに与えられて、それを毎日私たちはいただけるわけです。そのように羊飼いは私たちを養っていてくださる。だから乏しいことのないわけです。そしてそれでも人には、人間には3つの植え替わきがあります。第一は物質的な食物、そしてまあ物質、まあ、生きていく上で必要なさまざまなものを指すことがあります。第二は人生の目的と意味ですね。物質が満たされていても生きる意味と目的が分からなければ、その人の中には深い植え替わきというものがあるわけです。そして、平安と希望がこの羊飼いによって、用意される、与えられる。羊飼いというのはそれを満たす人ということができます。そしてそれが満たされたら、今度はその人が周りの人々に受けたものを提供できるように成長していくわけですね。ただ受けっぱなしだけだと淀んでしまいますけれども、クリスチャンの最初の段階は生まれたばかりの血のみ子のように霊の父を主体へ求め、そして教会は新しく救われた信じた人たちを受け入れて、まあ親が子供を養うように優しく育てていくという必要があるわけです。私たちの教会は新しい人が来たらどんな、まあ、対応するでしょうか。声をかけたり席に案内したりとかいうのは、まあ、普通のことですけれども、言葉かけや、そして、一緒に、まあ、食事をするとか、なかなか今食事ができない段階なので、手持ち無沙汰かもしれませんが、そのようにして新しい人たち、信じたばかりの人たちを受け入れて導く役割というものが教会の中で実施されていくときに、その人たちはイエス様が私の羊飼いだという 信仰を深めていくことができるわけです。緑の牧場と憩いの水、それは命のパンと、精霊であると。そして、人生の目的と意味ということは、イエス・キリストが信じた私たちの中に内住してくださり、私たちに聖書を通して語ってくださるわけですね。で、聖書を読むことによってイエス様は私たちと会話ができるわけです。聖書を読まないで神様の御声というのは聞こえるはずがないんですね。常に聖書に聞き、そして学び、その場所だけを捉えて神様が私にこう語っているというのではなくて、聖書全体からその文脈の中からその意味を受け取って、そして語るということは健全な方法ですが、いろいろ、まあ、2000年間のキリスト教の歴史の中で、まあ、聖書を勝手に解釈して、まあ、異端に走った人たちもいます。で、それを今日私たちは見分ける力をいただいているわけですね。でも大事なことは、イエス様が私たちのうちにおられて、そして悪いものは私たちに触れることができないというこの安心感、平安ですね。聖霊が私たちのうちにおられるということは力強いことなんです。サタンも私たちの中に入ることはできません。まあ、誘惑することはあるかもしれませんが、流されることはないわけです。私たちの内側におられるお方が、あのものよりも強いので、私たちを完全に守ることができるわけですね。そして、三つ目は、私たちはどのように生きるのかという、その人生の方向、羊飼いは杖を持って、その羊たちを、まあ、導くわけです。時には、羊を襲う獣からその杖を使って守る。ダビデという羊飼いは石投げを使って、まあ、熊とかですね、ライオンとか、あるいは狼もいたかもしれませんが、その石投げを使って獣を撃退していました。まあ、牧師も羊飼いとして覚えられますけれども、牧師の役割は、まあ、御言葉の解き明かしということが、まあ、メインかもしれませんが、時には異端から羊を守る、教会員を守るために、立ち上がる必要がある場合があります。まあ、このようにして、イエス様と私たちは羊飼いと羊の関係だということを教えられます。そして救われたばかりの信仰者は、このように豊かに養われ守られていく必要があるわけですね。そしてこの羊飼いの下で初めて人は、私には乏しいことがないと言えるわけです。第二は、3節からの段落ですが、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。イエス様を信じると、死んでいた私たちの霊が生き返りますよね。人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできない。でも新しく生まれたので、私たちは神の国に入っています。そして魂が生き返ると、神の国の価値観とこの世の価値観が違うということが分かってきます。そうするとその価値観がぶつかり合うようになります。しかし教会では神の国と神の義を求めて生きるようにと勧められますので、少しずつその訓練を受けながら、この世の価値観との戦いに勝利することができるようになります。そして皆の民と書いてありますから、人生は自分の幸せのためではなくて、自分の栄光のためではなくて、神の栄光のために生きるのだ。自分が持っている能力も、さまざまな良いものも、それを自分のためだけに使う生き方から、 神様と人に仕えるために生きるように内側が整えられていく、それが成長となっていきます。ヨハネはその手紙の中で、第一ヨハネ2の16節ですが、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは身父から出たものではなく、この世から出たものだからですと当時のクリスチャンたちに、警告をしていますが、しかしイエス様を信じる者はこのような世の欲に対して勝利をすることができる。世に勝つ者とは誰か、イエスを神の御子と信じる者ではないかとはっきりと語っています。私たちは世に勝つ者として集められているわけですね。そして使わされているわけです。しかし次の段階は、訓練を受ける段階から、義の道というのは訓練を受けて正しい道を覚えながら学びながら進んでいくことを指しています。しかし死の影の谷を歩く段階になると少し趣が変わるかもしれません。神様に愛され、御言葉によって養われ、聖霊によって導かれている、ああなんとクリスチャンというのは幸いなことなんだろうと覚えていることは大事ですけれども、そうは問屋が下ろさない、そうはこの世のが、許さないということが現実となって、やってきます。死の影の谷、つまりイエス様を信じて訓練を受けてイエス様の、神様の栄光のために生きようとすると、当然戦いは激しくなり、そして迫害が起こり、私たちの内側ももうぐちゃぐちゃになるほど取り扱われるということがあり、そして孤立感を深めていくようになります。ですから一人だけの信仰生活はとてもじゃないけど持たないんですね。支えてくれる仲間がいてくれるからこそ、ここまで私たちは来たことを、覚えることができます。そしてああもうダメだ、こんなに辛いんだったら、こんなに人からああだこうだって言われるんだったら、せっかく神様に仕えて奉仕をしているのにいろんなことが起きてくる、なかなか認められない、がっかりするわけです。その中で、信仰を失いかける場合もあります。あまりにも奉仕が多くてというケースもあるでしょう。あるいは善意でやったことが理解されないで誤解されたり、ある程度人のこう前に立つということは、そういう危険性というのは人間の常としてあるわけですね。そんな時に私たちは自分が何者なんだろう、どうしてこうなんだろうというふうに疑問を覚えて前に進めなくなることがあります。それが死の影の谷を歩むという段階だと言えます。非常な孤独と、そして、周りからの拒絶を経験することもあります。で、その中で私たちは自分の弱さを知るんですね。自分が罪を犯して自分がこんな人間だったのかと愕然と自分自身を知る場合もありますし、しかし自分にはこれができる、あれを知っている、こんな経験をしてきたということが何の役にも立たないという壁、人生の壁って普通には言いますけれども、信仰者にとってはそれは霊的な戦いなんですね。私たちが神様に従って生きようとすると、サタンは放ってはおかないわけです。真剣に神様の御言葉に従おうとするならば、当然戦いは起きてきますし、私たち自身の中にもいろいろ火矢が飛んでくるわけです。悪魔の放つ火矢が、そんな神様に従っていいことあるのか、周りはお前をどう見ているんだということが意識されてくるようになると、もうその人はとても孤立するような状態です。その中で結局は神様に すがるしかないんだということが分かってきます。そして自分の悟りに頼るなと聖書は警告していますが、主に信頼するならば守られる。その苦悶と葛藤の中で神様に 100% 信頼せざるを得ないというところに行ったときに、私たちの心の目は開かれて、ああ自分は一人だと思っていたけど、神様がイエス様がそばにおられると、その臨在が肌感覚のように分かってくる段階がこの段階だと言います。だから私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。あのモーセが出エジプト記の中でイスラエルの民を荒野を40年間導くその命令を受けたときに、モーセは躊躇しました、うろたえました、私にはできませんと逃げたい気持ちになりました。もう当然ですね。しかしモーセは、誰が私と一緒に行くんですか、あなたが一緒に行ってくださらなければ私はこれはできませんと、はっきり自分のことを打ち明けたんです。そしたら神様は、私があなたと共に行く、そしてあなたを休ませると約束してくださったので、モーセは進むことができたわけです。神様に頼るということが何よりも力になることだ。神様が共にいてくだされば、たとえ周りが敵だらけであったとしても、私たちは約束の地に進むことができると、モーセはそこで分かったわけですね。そのような段階に進むクリスチャンは決して多くはないと思いますが、でも私たちはそのチャンスが与えられているわけです。神様の御言葉に聞き従うことに勝る喜びと祝福はないのだということを、そして同時にどんなに傷つけられても神様から与えられる慰めに勝る慰めはないのだということを経験するわけです。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですと書いてあります。無知というのは、次の御言葉を出していただくと、神様からの懲らしめだと書いてあるんですね。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主の陰の谷を歩むように神様が導いておられて、それが同時に懲らしめだなんてひどすぎると人間的には思うこともあるでしょう。でも私たちの固い自我というのは、生まれながら帯びている罪の性質っていうのは、葛藤の中で神様の厳しいお取り扱い扱いの中でなければわからない、そして作り変えることができないというものだということを聖書は教えているわけですね。私たちは罪罪という言葉をよく使います。それでクリスチャンでない人たちに嫌われる場合もあるわけですけど、まあせっかく教会に来て礼拝に出たら、もう罪罪罪人を扱いされて、もう行くのが嫌になったということはよく聞かれる話ですけども、それは罪が分かっていないからそうなんですね。でまあ親しい人たち、クリスチャンでない人たちに、まあ、イエス様を信じてみないかって進めると、俺みたいな罪深い人間は教会に行けないという断りを言う人が何人かいましたけれども、ああ罪ということは本当の意味では分かっていないから自分は罪深いと言えるんだなと思ったんですが、信仰生活を通して進んでいって成長していくと、罪がどんなものかということが分かってくる。成長しないと罪がどんなものか分からない。だから、まあ、一定のところで、行ったり来たりするということも起こるわけですが、 しかし成長することを通して私たちは素晴らしいところに行くことができるわけです。杖は私たちを迷いやすい私たちを導く神様の、導きですけれども、そのようにして、進むようになります。ミカの7章14節出していただくと、どうかあなたの杖であなたの民あなたご自身のものである羊を飼ってください。羊飼いの杖って長いんですよね。で、先っちょが丸くなっているものもあります。襲ってくる獣から、獣と対峙するときとか、あるいはわがままな勝手な方向に行こうとする羊の足をその杖で引っ掛けて、戻すという、働きをします。羊飼いの杖は、万能だとも言うことができますが、イエス様は私たちの人生を正しい方向に導いてくださるお方だと教えられます。このようにして羊飼いのお世話、これを牧会というわけですね。牧会、牧師の牧に、教会の会、牧会を受けた者は、今度は敵と戦うことができるという段階に入ります。そしてその敵と戦うのではなくて、その敵と和解することができるように成長していくことができます。私の6節では、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。敵の前で食事なんて普通できないわけですが、羊飼いは、またイエス様は、私たちに向かってくる私たちを亡き者にしようとする敵、あるいは、身近な人も敵となる場合がありますが、その人たちと対立し喧嘩別れするのではなくて、その人たちと一緒に食事ができるように私たちの心を作り変えてくださる、つまり神様の愛を与えてくださる、神の愛の広さ長さ高さ深さというレベルに、そして人知を超えたキリストの愛を知ることができるというのが、この段階だということができるでしょう。考えられない愛なんです。それは私というこの罪の塊のような人間を神様が愛してくださったということが分かった人は、この神様の愛の広さ長さ高さ深さというものを求めて神様に肉薄していくようになるわけですね。そうすると敵は敵でなくなるわけです。もう絶対許せない、あの人と口も聞きたくないというように、人を嫌うその人の心が作り変えられて、自分から手を差し伸べ、自分から和解の機会を提供し、そして自分から右手を差し出すというところに、神様は私たちを豊かに祝福してくださるわけですね。長い話は避けますが、これを教会の中で牧会として受けるということが、必要なわけです。教会の中、教会というのは最初は家庭の機能を果たし、そして、聖書を学ぶ、生き方を学ぶという学校の機能を果たしますが、もう一つ私たちの深く傷ついた魂、心の病、それを癒す働きを教会はするわけです。で、それはお医者さんがいるわけではありませんので、牧師もお医者さんではないので、こと細かに対応するということはできないかもしれませんが、聖書の御言葉の解き明かし、あるいは教会員全体の祈りの中で病んだ人が癒されていくっていう御業はいつも起こるわけですね。私たち病気になるとすぐお医者さんに行きますし、頼るわけですけれども、私たち一人一人に与えられた神様の癒しの手段である力である祈りをないがしろにして、お医者さんっていうのは果たして正しいのかどうかということをいつも自問自答して いるわけです。だからぜひ祈りというものをもっともっと私たちは実践し、その祈りの中で神様が開いてくださる祈りの世界をもうすでに開かれている人もたくさんいるわけです。そのような人たちの祈りというものを聞いて学んで、また小グループの中でもいろんな人が祈るでしょう。その祈りを聞きながら祈りの言葉をまず学んで、どうやって祈ったらいいのかというその祈り方を学んでいく中で、私たちにも祈りの力が加わってくるわけです。そして祈りに応えてくださる神様、それを経験すると私たちは不思議な存在になっていくと言います。そしてその敵と和解するということを通して、神様は頭に香油を注いでくださる。油注ぎということが聖書の中に出てきますね。油注ぎは、預言者と王様と大祭司に対して神様の働きをするために他の人とは区別されたものという印として油が注がれましたが、今神様は私たち一人一人に聖霊の油を注いでくださっているんですね。まあ、万人祭司ということが宗教改革で、強調されました。で、今は万人祭司といってもなかなかこれ、意味が分かりづらいということもあって、全信徒祭司という言い方に変わってきています。全信徒が祭司の役割を果たすんです。祭司の役割を果たすためには油注ぎが必要なんですね。で、この詩編を通してすでにここでこの人は聖霊の油注ぎを受けているのだということが分かります。そしてこれはイザヤ書の61章では喜びの油と訳されているんですね。喜びの油を持たなければ信仰生活は前に進まない、いつもつらい苦しい、それでとどまってしまうことも起こりうるわけですが、聖霊の油注ぎを受けると私たちの心は変えられて満たされて、もう黙っていられなくなってイエス様と一緒に進んでいく、イエス様のお仕事を手伝いたいという志が与えられていきます。そのようにして皆さんも今日まで進んでこられたと思うんですね。聖霊の油注ぎ、聖霊の満たしに勝る力は人間は持ち得ません。IT 企業の大金持ちたちもこの聖霊の油注ぎには全く関わりができない。それだけの力を私たちは神様からいただくことができるわけです。だから聖霊に満たされなさいとパウロはエペソ人への手紙の中で進めているんですね。先によってはいけません。御霊に満たされなさいと進めているわけです。人は満たされたいんです。でも満たすものがこの世の中に見つからないので、お酒とかお金に頼ってしまうわけですね。しかしクリスチャンは特権として求めるならば聖霊を受けることができるし、従うならば聖霊に満たされることができる。これを一度でも経験したらもう2回目も3回目も受けることができるわけです。そしてまあ、時間が迫っていますので、進みますが、私の杯はあふれていますというのは、聖霊の油注ぎを受けるとそれはその人の中で終わらないんですね。そしてイエス様がおっしゃったように、私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水が川のように、正式な訳は、正確な訳は川側となって流れ出るようになると約束されているんですね。まあ、そういう機会を見ることが少ないのは、私たちがあまりにも落ち着きすぎているからなのかもしれませんが、積極的に聖霊の満たしを求めて、そして神様の御言葉に従っていくならば、もうあの人もこの人も聖霊に満たされて輝いているという証が出てくると思います。 そして最後の段階に行きますが、6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。地上にいる間、この命ある限り、神様の慈しみと恵みはこのとどまらない、絶えないということですね。自分の人生はこれから先どうなるんだろうって、時々私も、まあ、71歳になって、衰えを感じる中で、これからどうやって生きていくのかということを考えることはあります。でもすぐその後にイエス様が共におられる、イエス様が先に立って進まれる、私はこの方についていけばいいんだという、まあ、そういったことの繰り返しなんですね。で、次にどこに行くかというのは全く分かっていない。だから、それだけ私はイエス様により頼んでいかないといけないなということを、自覚しているものですが、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。これは尽きることのない神様の恵み、そして平安というものがあるということを示しています。旧約聖書を見ると、繰り返し繰り返し主の恵みは常しえまでという言葉が出てきますね。主の恵みは常しえまで、生きている間私たちは神様からの恵みに漏れることはないわけです。だからいつまでも主の家に住まいます。これが人生の、まあ、目標と言っていいでしょう。私たちはどこから来たのか、人生最大の命題と呼ばれる人はどこから来たのか、海の中から単細胞生物が陸に上がって、両生類になったとか、進化論の話を聞いて育った人がいっぱいいると思いますが、そういう偶然とか時間の長い長い時間の中で偶然に始まったことではなくて、人はそこから来たのではなくて、神から来たのだと聖書ははっきりと伝えているわけです。アダムの鼻の中に命の息を吹き込まれた、それは霊、魂のことですね。そこで人は生き物となったと書いてありますが、私たちは神から来たものであり、もともと神の中にいた存在なんです。だからその神様と一つになることを私たちの魂は切に求めているわけです。でも罪がそれを分断してしまい、切り離してしまい、人間は自らの力で自分が神として生きるように、あの善悪を知る知識の木を取って食べた時の彼らの考えは、神様の介入なしで自分たちで生きていこう、自分の力で生きていこうと選択したんですね。それで今の人類、世界は、破壊されて、まあ、これから先は本当に大変だと思いますが、私たちの中には神様の中に、神様に戻りたい、神様と共に生きたいという願いはあるわけです。でも生まれながらの罪の性質がそれを邪魔しているわけです。ですから日々御言葉と祈りによって、聖霊によって清められていかなければ、私たちは神様、主の家にいつまでも住まいましょうという願いはなかなか現れてこないですね。でもイエス様を知れば知るほど、私たちはイエス様の中にいるものだ、神様の中に存在しているものだということが、魂が分かってくるわけです。そしてイエス様が私たちがイエス様の中にいるものだと分かると、今度はイエス様が私の中に住んでいてくださる、聖霊が私の中におられる、これはもう踊り上がるような喜びを伴うこともあります。人によってはいろんな現象が起きる場合がありますが、それは強調すべきことではなくて、 大事なのは私たちがイエス様と一つになること。まあ、洗礼の準備の時によく使う例えですが、乾いたスポンジを水の中に入れるとスポンジは水の中に入りますよね。そうするとそのスポンジの中に水が入ってきて、その水とスポンジは一体となっていくように、私たちの魂も目に見えませんが、原理はそういうことなんです。イエス様の中に入れば入るほど、イエス様が聖霊によって私たちの中に入ってきてくださる、そして満ちてくださる。これがいつまでも主の家に住まいましょうということを示していると言えます。今私たちはどのような信仰段階なのでしょうか。まあ、この3つの段階を、まあ、行きつ戻りつということはあまりないと思いますが、けれどもこの3つの段階を一歩一歩進んでいくことが、神様が計画された私たちの人生だと言えますので、これからも聖書の御言葉を愛して、そして蓄えて、神様が語ってくださることを聞いて従って歩んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みは常しえに変わることがないとあることを感謝します。羊飼いのある神様が私たちにその恵みを与えてくださり、その恵みによって強くしてくださることを感謝します。またその無知と杖を用いて、私たちが勝手な道に行かないように、わがままになって自分を滅ぼすことがないように、あなたは私たちを懲らしめたり、またお取り扱いくださることもありがとうございます。辛いこともありますけれども、しかしあなたに信頼して従っていく従順な霊を私たちのうちに満たしてください。そしていつまでも主の家に住まうというこの私たちの魂の願いを、この地上にありながらも味わいながら進むものとしてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。